街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんが担当してくれます。早速呼んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今日の陽気どうなってるんですか？
ですね、空はもうご覧のように、澄み渡る青い空で気持ちよくてですね、気温も今11度ぐらいまで上がってきました。
そうですか。よかったよかった。
そこまで北風も強くないですので、うん、だいぶ朝方に比べると、うん、過ごしやすい、陽気になってきました。
あ、それはよかったです。はい、お散歩日和ですね。はい、
空気は冷たいので、うんうん、もちろん暖かくしてお出かけいただければいいかなと思います。
上着がいらないっていうほどではないわけですね。
そうですね、上着は必要です。
はい、今日はどこですか？
はい、今日は京王線国領駅から歩いてすぐ、コクティ2階にある調布市市民プラザアクロス市民活動支援センターの活動スペース羽ばたきに来ています。
はい、
こちらは市内外問わずですね、無料で皆さんが利用できるフリースペースとなっていて、今日はこちらで先ほど午後1時から NPO これからフェスタが主催するカードゲームでやってみよう、もしもの話というカードゲームを使ったワークショップが開かれています。 NPO これからフェスタは去年の6月に活動をスタートした、人生のエンディングを見つめ今を楽しむ終活、終わる活動の終活を啓発していく非営利団体です。ここからは NPO これからフェスタ代表の田中雅子さん、事務局の養老武明さんに団体の活動や今日のワークショップについて伺います。田中さん、養老さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
まずは改めて事務局の養老さんから NPO これからフェスタがどのような活動をしている団体なのかご紹介をお願いします。
はい、私たち NPO これからフェスタは拠点にですね、主に高齢者や障害者の方、まあ、そう限らなくても一般に広く、様々な方、家族として、今を楽しむということをこうテーマに掲げて、就活を意識した活動というのを広めていこうという、そういう団体でございます。設立したのは去年の6月頃にあります。
あれ、人生を終える活動の就活というとデリケートな問題で、なかなか足を踏み込みにくい話題というイメージがありますけれども、まあ、そういったその先を見つめて今をよりよく生きていくにはどうすればいいかというのを一緒に考えて行動に移していこうという団体ということでよろしいですか？
はい、そうですね。で、まあ、おっしゃっていただいた通り、こう話題にしにくい就活というテーマですけど、これ別になんていうのかな、年を取ったから考え始めなきゃいけないということではなくて、どの年代の方が考え始めてもいい話題だと思いますし、それは自分の人生を豊かにするっていうのはいつの時点で始めてもいいことなので、そういうことを例えばここでエンディングを意識してみたときにどう考えるかっていう、そういう捉え方で、私たちの団体をちょっと頼ってもらえたらなという思いを持っております。
このような非営利団体として立ち上げて活動を始めたいきさつを教えてください。
もともとは調布街角フェスタというイベントの実行委員の仲間だったんです。で、代表の田中さんから声をかけていただいて、街角フェスタのフェスタの部分だけ取って、あと人生をこれから豊かに、こう彩りのある人生にっていうことを願いを込めて、これからフェスタという名前を本当話し合いのノリで決まったようなタイトルの、団体名ですけど、そうやって始まった団体でございます。
現在メンバーの方はどのくらいいらっしゃるんですか？
中心になって活動しているのは 4,5 人のグループになりますけど、10人ほどの仲間で、いろんな出せるアイデア出し合いながら活動しているところです。
代表の田中さんは国立を拠点にハレルヤという合同会社でファイナンシャルプランナー、就活カウンセラー、セカンドライフアドバイザーとして事業を展開していらっしゃいますけれども、その他のメンバーもいろいろなそのお職業だったり専門的な知識をお持ちの方が集まっているそうですね。
はい、そうですね。僕自身は事務局で手伝いをしているような段階ではありますけど、チラシを作ったりとかウェブのデザインとかできますので、そういうことで事務局でお手伝いできるかなということで関わっていますし、と他のメンバーでいうと障害者雇用に強いキャリアコンサルタントの方とか、 行政書士、司法書士をされている修行の方に関わっていただいています。
具体的にはそのような、まあ、プロフェッショナルのメンバーの皆さんも集まっている団体ですけれども、どのような活動をなさってきたんですか？
一番しっかり活動してきたのは今日も開催してますけれども、こういうワークショップ、無料のセミナーというのを開いて、それが月1回続けてきているものですので、その活動がメインになります。
これまでのテーマを教えてください。
これまでだと何がありましたっけ？
相続の話ですとか、はい、あとは家を取ろうとかそんなことやってきてますね。
あ、いいですね。
それからエンディングノートの書き方ですね。
それもやりました。エンディングノートの書き方もやりましたね。
はい、なのでなかなか一人では踏み込めないテーマをこうやって、まあ、イベントとして、ね、立ち上げて、参加しやすくしていただこうという、ね、ことを活動なさっているということで、ここからは今、ね、お話伺った代表の田中さんに伺っていきたいと思います。今日がその月一のワークショップの日なんですけれども、今日のテーマ、カードゲームでやってみよう、もしもの話っていうのはどういうことをするワークショップなんでしょうか？
はい、ですね、このもしばなゲームっていうカードゲームは、ですね、在宅や緩和ケアのお医者さんが開発したカードゲームを通して、人生の最後どうありたいかを一緒に考えていくっていうことなんですけど、これだけ聞くとすごい重たくて難しくなりそうなんですけど、中に書いてあることって、例えばですけど、家族に負担にならないとか、不安がないとか、誰かの役に立つとか、結構重い話題なんですけど、こういったことをカードゲームにして人に話すことによって、結構気軽に、一人で考えたら重くなるけど、人に話すと意外とポップに喋れたりとかするので、そういったことができるゲームになってます。
今目の前にそのカードがありまして、トランプの、ね、大きさの、ね、カードゲームになっていて、36枚カードがあって、1人でもできますし、基本は4人でプレーをするゲームということで、こちら一般にも発売されているカードゲームなんですけれど、もう少し具体的にちょっと遊び方、やり方を教えていただけますか？
ですね、まず4人で、1人5枚ずつ、こういうちょっと重めの話題が書いてあるカードが配られるんですけども、その中で自分が人に喋れるなとか、喋ってもいいなとか、これを考えてみたいなっていうカードは手元に残しておいて、ちょっとこれは喋れないっていうのは逆にこう捨てていくみたいなイメージ で、そうすると手元に最後、自分が喋れるような話題とかが5枚残るので、それについて皆さんでこうトークしていく、でその中でも3枚を自分で選んでトークしていくみたいな感じになるので、カード、一般的なカードの勝ち負けのあるようなカードゲームではないので、人と一緒に就活というか、エンディングを見据えたような内容をポップに喋るカードのゲームになってるっていうことですかね。
カードを私も先ほど見せていただいたら、今も手元にあるんですけれども、例えば自分の人生を振り返るとか、誰かの役に立つとか、神が共にいて平安であるっていう、難しいね、ちょっとテーマもありますし、死生観について話せるですとか、家族と一緒に過ごす、もうシンプルに祈るですとか、清潔さが維持される、家で最後を迎える、あと機械につながれていたくないみたいなお話もありましたよね。
かと思えば、ユーモアを持ち続けるとか、これから生きていくに必要なような、そういう内容が書かれたカードもあったりとかするので、全てが重いっていうわけではない
ですね。思ったより前向きな話もいっぱいあるなと思って今聞いてました。
そうですね、親友が近くにいるとか、中にはなんか宗教家やチャプレンと会って話せるとかなんかそんなのもあったりとかしてい
ろいろな人生に対応しているカードということですね。
チャプレンなんて言葉知らなかったですよね。
これどういう意味なんですか？
チャプレンってどういうなんか宗教家じゃないチャプレンってなんかね、そのなんか伝道師、なんかそんなようなこと
を師みたいなイメージなんですね。はい、こういったこのカードゲームを通して皆さんやっぱりお話ししやすくなるっていうことはあるんですか？
そうですね、やっぱりこうもうこれについて話してくださいっていうより、とりあえずは自分で選んだっていうカードでもあるし、それにこう必ずしも結構これやってると皆さん雑談になっちゃうんですよね。なんで実際に重くに会話が終わったことがないんですよ、人とやった時に。なんでこう家族に負担になれないとか言ったら、そうよね、そうなのよねとかで終わったりとか。 なんで自分で一人でこう考えるとどっと暗くなるけど、うん、そうじゃなく喋れるっていうのがいいところだと思うので、ね、必ずしも最終目標が就活っていう言葉で終わるってしなくてもいいのかなと思います、
はい、ね、ガス抜きになるだけでもすごいことですよね。
そうですね、うん、ガス抜きその通りだと思います。
田中さんは就活はもう生まれた瞬間から始まっているっていう考えをお持ちなんですよね。
そうですね、もうゼロの全員が残念ながら死んでいくので、もうゼロ歳から就活は始まってるんですよね。ただ、就活ってその人生の終焉を見つめるんですけど、もうゼロ歳で終焉なんて全然遠くて見えないじゃないですか。でもそれがやっぱり50歳とかになってくると、だんだんぼやーっとこう見えてきて、まあ、年齢を重ねるとそれがもうちょっとこう映像が鮮明になってくるっていうことで、だんだん皆さん不安になるので、本当にどの世代が始めていただいても就活はいいっていうのはそういうところにあるかなと思いますね。
そうね、若い世代の方も興味を持っていただけると、まあ自分の親御さんだったり祖父母、まあ、その上のね、ご元気な方がいらっしゃる世代のことまで考えて一緒に考えていけるっていうところもありますよね。
子供世代が先に就活すると嫌がらでも親はするんですね。私も自分の親に就活をしてもらう前に自分がやったんです。で、私はお墓についてこう思ってるんだけど、あなたにお墓持たれると私困るんだけどどうするって聞いたのが一番の最初なので、そういった形で、ね、切り口で本当に娘世代、息子世代が親のために先に自分が就活するっていうのもすごくいいかなと思います。
そんなきっかけも生まれるワークショップ、今日は午後3時まで行われています。この後のご参加も大歓迎ということですので、ぜひご興味のある方、お近くの方はお気軽にお越しください。コクティ2階にある調布市市民プラザアクロス市民活動支援センターの活動スペース羽ばたきで午後3時まで行われています。この後のイベントについて養老さんからちょっと簡単にご紹介いただけますか。
はい、私からまず無料セミナーについては、2月3月4月までの分が、もう予定を立てておりますので紹介させていただきたいと思います。まず2月11日火曜日、同じ1時から3時まで、内容も全く同じで、このもしもの話というのをカードゲームでやってみる、そういうワークショップを開く予定です。それから3月は15日の土曜日なんですが、午前中10時から60歳からの生き生きチャレンジ人生ということで、60歳を過ぎてから起業を目指そうという方に向けてのお話となります。実際に起業された方のお話も聞きますし、中小企業診断士の方などから助成金の申請のヒントとなるようなお話などもいただく予定です。それから4月8日火曜日なんですが、夕方の6時からこの日は現代俳句をテーマに、私事務局ですけど自分が講師として、お話ししようと思っています。俳句というのは一人で完結する趣味という捉え方ができるんじゃないかなと思ってまして、就活というか、自分の人生残りどうやって過ごそうかという時に、誰かとコミュニティを組んで楽しまなくても、俳句って一人で完結したっていいじゃないかっていう思いがあるので、そういうところがこの就活というところに結びつけられないかなと、そういう思いがあって、現代俳句をテーマにしたセミナーも開かせていただきます。
それから3月2日日曜日に同じくこちらで開催する調布まちかつフェスタにも、テーマは自分史のアルバムを作ろうということで出展されるということですので、ぜひこちらも足を運びください。 NPO これからフェスタの概要については、市民活動支援センターの団体紹介のページをご覧ください。またこれからフェスタのイベントについては、ここからフェスタのインスタグラムでお知らせをしていますので、参加ご希望の方はお知らせに掲載の QR コードなどからお申し込みください。では最後に簡単に田中さんからラジオ機の皆さんに一言メッセージをお願いします。
ぜひ近いところで3月2日次は2月の11日 のこういった街花カードゲームですね、こちらも参加いただきたいですし、3月2日の街活 の方にもぜひ足を運びいただければ、ちょっと就活が身近に感じていただけるかなと思いますので、ぜひ来てください。
田中さん、養老さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は NPO これからフェスタの活動についてご紹介しました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。いや、今聞いたイベントだけでも、就活から 起業から俳句と、本当に様々な話を皆さんとすることができそうな場所ですよね。そして、もし花カードゲーム、これにも大変興味が、湧きました。こういう話ね、自由にしてって言われるとちょっと難しいんですけれども、これをしなきゃいけないきゃ、このカード引いちゃったみたいな感じだと、なんかこう言葉を絞り出してみて、まあその場ではあまりこう深く話せなくても、家に帰って一人でこうじっくり考えたりとか、そういうきっかけにもなるんじゃないかななんて思いながら伺いました。街角レポート、火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが届けてくれました。次回は金曜日、深沢邦久さんが担当です。以上、街角レポートでした。